nations not trusting each other, trying to, you know, trying to arrange things so that they can defend themselves.
そして国と国はお互いを信じることができずに、もう本当に自分たちで何とか守ろうとして、いろいろと画策しています。
And so today we're going to look some of these prophecies. There's Philistia on the west side, and then there's Edom, Moab, Ammon, and these you'll hear these nations, and they'll come up in the prophecy.
で今日はこのユダの周りのこのペリシテだとか、あと視界の東側のモアブとかエドムとかアモンとか、この辺の地名がたくさん出てきます。
Okay, so let's go to chapter 14.
はい、ではイザヤ書の14章をお開きください。
And we're going to begin at verses 24 through 27.
はい、では、イザヤ書14章の24節から27節をお読みします。万軍の主は誓って仰せられた。必ず私の考えた通りにことはなり、私の計った通りに成就する。私はアッシリアを私の国で打ち破り、私の山で踏みつける。アッシリアの首輝きは彼らの上から覗かれ、その重荷は彼らの肩から覗かれる。これが全地に対して立てられた計りごと、これが万国に対して伸ばされた御手。万軍の主が立てられたことを誰が破り得よう。御手が伸ばされた、誰がそれを引き戻し得よう。
You can be certain that if God says something is going to happen, it will happen.
神がこういうことが起こると言われたときには、必ずそれが起こります。それはもう確かだと思って大丈夫です。
No matter how unlikely it may seem.
それがたとえどんな難しそうな状況であったとしてもです。
Because here God is saying, I will break the, in verse 25, I will break the Assyrian in my land.
25節に神は、私はアッシリアを私の国で打ち破りと言われました。
I mean, the Assyrians were powerful. They were feared.
この時、アッシリアというのはもう本当に力があって、人々はみんな恐れていました。
And then God tells his people, don't worry about it. I'll take care of them.
でも神は、このユダのために心配するなと、私が対処するからというふうに言われます。
You know, interestingly, we know, of course, we look back, but this verse came about exactly as he said. In 2 Kings chapter 19, we read about how God destroyed the Assyrian army that had laid, they were surrounding Jerusalem in order to destroy it.
私たちは今この振り返ってこの当時のことを見ることができますので、実はこの神が言われているこのことがまさにそのままその通り起こったということをこの聖書の中で確認することができます。第二列王記の19章のところに書かれています。
This is the time when Hezekiah would be king.
この時はヒゼキヤという人がこのユダの王でした。
And it looked like it was over for Judah. I mean, they had just rolled through the country, destroying, conquering everything. They were surrounding Jerusalem, and they were taunting the people. Don't trust Hezekiah. Don't trust the Lord. No one else has been able to stop me.
もうこの時にユダは本当にアッシリアがこうまさに攻めてきて周りを囲まれてしまって、もうダメだと。言わんばかりの状態になっていました。そしてアッシリアの軍がヒゼキヤ王の言うことを信じるなと、誰が他の神々からどの国がこのアッシリア の神から守ることができたかと言って、あなたたちも私たちに降伏しなさいという言ったようなことをこのユダの民に告げるわけです。
But Hezekiah, he was a good king. He said, told the people, just trust in the Lord.
でもヒゼキヤ王は良い王でしたから、民を励まして神を信頼し続けるようにと励ましました。
And the Lord came through. The Lord did exactly as he said he was going to do.
そして主がまさにこうするとおっしゃられた通りのことをなしてくださいました。
In 2 Kings 19:35 it says, And that night,The angel of the Lord went out and struck down 185,000 in the camp of the Assyrians. And when the people arose early in the morning, behold, they looked, and there were all these dead bodies.
第二列王記の19章の35節、その夜主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。
They didn't do anything. They didn't do anything to deliver themselves. They were just inside the city in fear. God said, I will break the Assyrian. And that's exactly what he did. God did it all by himself.
ユダの人たちは何にもしていません。彼らはもうここで取り囲まれて、町の中で怯えていただけでした。でも神が私があなた方を助けると言われて、そしてそのご自分の言われた通りに行ってくださって、彼らが助かりました。
Now this has been prophesied. This prophecy Isaiah is giving is before Hezekiah's king. Ahaz, his father, is still king.
で、このイザヤがこれを予言した時というのは、まだヒゼキヤ王の前のアハズが王様だった時にこれを予言していました。
Okay. Let's read 28 through 32.
28節から32節を読みします。
Now this is talking, this is spoken about Philistia, the Philistines.
ここは今度はペリシテについて語っている予言のところです。
You may remember Goliath. Remember the giant Goliath? He was a Philistine.
ゴリアテという巨人がいましたけれども、彼はペリシテ人でしたね。
They're up on the ocean.
ペリシテというのは地図にもありますけれども、海沿いにあるところになります。
Surfers or whatever. Okay.
サーファーがいたかもしれない。
Okay, let's read 28 through
32. 28節から32節を読みします。アハズ王が死んだ年、この宣告があった。喜ぶなペリシテの全土よ、お前を打った杖が折られたからといって、蛇の子孫からマムシが出、その子は飛びかける燃える蛇となるからだ。よろべのない者たちの遺言は養われ、貧しい者は安らかに伏す。しかし私はお前の子孫を飢えで死なせる。お前の残りの者は殺される。門よ泣きわめけ、町よ叫べ。ペリシテの全土は震えをののけ、北から煙が上がり、その変態から抜ける者がないからだ。異邦の使者たちに何と答えようか。主はシオンの礎を据えられた。主の民の悩む者たちはこれに身を避ける。
So this is now Ahaz. This prophecy, this is spoken when Ahaz died.
これはアハズ王が亡くなった時に語られた予言です。
There was constant warfare. If you look between the Philistines and Israel, always from the very beginning, they were constantly fighting each other. Way back during the time of Goliath.
イスラエルとこのペリシテというのは常にもうこのゴリアテの時からそうですけれども、常に対立し合っていました。
And often Israel did. Israel was like the rod that struck them. Israel had defeated them.
そして、多くの場合はこのイスラエルがペリシテを打つ杖となって、ペリシテをこう打ち負かしていました。
And so God is saying, don't rejoice in that. You know, don't rejoice that Israel is going to be judged.
ですからここでイスラエルが裁かれるからといって、ペリシテの人たちにそのことで喜ぶなと言われてます。
Because the Assyrians, now we're back to the present, okay? The 185,000, that's future. Okay, now back to the present. Assyria is the force to be worried about. And the Assyrians are going to come down along the coast and conquer all the cities, just one right after the other.
そして今まさにこのアシリアというのが本当にこの時に彼らにとっての脅威となっていますけれども、このアシリアが北の方からこの海沿いにずっと下ってきます。
And it's against that background that the verse comes up here in verse 32. Against this background of judgment, he says, the Lord gives a message. The Lord has founded Zion, and in her the afflicted of his people find refuge.
で、そのようなこの裁きの背景がある中で、主はこういったメッセージを伝えておられます。32節に、主はシオンの礎を据えられた。主の民の悩む者たちはこれに身を避ける。
God would be a refuge for his people. That's a big message that he's trying to get across.
神はこの神の民に対しての隠れ場 酒どころとなられる方です。これが大きなメッセージです。
Let's go to chapter 15 and let's read verses 1 through 9。
では15章に入って1節から9節までお読みします。モアブに対する宣告。ああ、一夜のうちにアルは荒らされ、モアブは滅びうせた。ああ、一夜のうちにキルモアブは荒らされ滅びうせた。モアブは宮に、ディボンは高きところに泣くために登る。ネボとメデバのことでモアブは泣きわめく。頭を皆剃り落とし、ひげも皆切り取って、その巷では荒布を腰にまとい、その屋上や広場では皆涙を流して泣きわめく。ヘシュボンとエルアレは叫び、その叫び声がヤハツまで聞こえる。それでモアブの武装した者たちはわめく、その魂はわななく。私の心はモアブのために叫ぶ、その逃げ延びる者はツアルまで、エグラテシェリシャまで逃れる。ああ、彼らはルヒテの坂を泣きながら登り、ホロナイムの道で破滅の叫びを上げる。ああ、ニムリムの水は荒廃した地となり、草は枯れ、若草も尽き果て、緑もなくなった。それゆえ彼らは残していたものや蓄えていたものをアラビム川を越えて運んでいく。ああ、叫ぶ声がモアブの領土に響き渡り、その泣き声がエグライムまで、その泣き声がベールエリムまで届いた。ああ、リモンの水は血で満ちた。私はさらにディモンに災いを増し加え、モアブの逃れた者とその土地の残りの者とに獅子を向けよう。
Now Moab, if you look at the map, or you, it was a nation directly across on the east side of the Dead Sea, from across from Israel. Judah.
モアブというのは、地図を見ていただくと分かりますけれども、視界の東側、ちょうどユダと反対の視界の東側になります。
It's what is modern day Jordan.
今日ではヨルダンという国がここに位置しています。
And you know, when we look at this prophecy, it's called an oracle or in some versions, it's different from many of the other ones because it takes the form of a lament. He's actually very sad when he's speaking this out.
このモアブに対する宣告というのは、実は他の国々に対する宣告とちょっと違っています。というのは、これは本当に嘆きの感情というものがここに表現されています。
Remember last week when he was speaking against Babylon, it's almost like we rejoice, you know, it's almost like mocking Babylon. Now it's very sad as it talks about Moab.
週学びましたけれども、バビロンについてはもう本当にバビロンが滅びるということについてもそこに喜びがあるような、もうむしろあざけってるぐらい のそういった喜びがありましたけれども、このモアブに対しては本当にここに悲しみが表現されています。
And one reason why that could be there, it's kind of speculation, but one reason is that there was a closer relationship between Judah and Moab.
そして、その、理由の一つと考えられるのは、このユダとモアブ の関係が本当に近い関係だったのではないかということです。
Remember Ruth, the book of Ruth, the story of Ruth? Ruth was a Moabite. She was from Moab.
ルツ記を覚えているでしょうか。このルツという人はモアブ人です。
Remember, she became David's great-grandmother. Their son...became David, was David's grandfather. Therefore.
そして彼女はこのルツは、ダビデの祖母にあたります。ルツの息子が、ダビデのおじいさんになりました。
Remember when David was running, King David was running from Saul? Saul was trying to kill him, trying to persecute him. And David was, you know, out in the wilderness. What David did was took his family, his father and his mother and brothers, and had them move to Moab, and they were allowed to stay in Moab to find safety.
ダビデがサウル王から逃げていた時に、彼はダビデは自分の家族、両親や家族をですね、このモアブに送って、そしてモアブ王の元でかくまってもらうというか守って いてもらうということがありました。
So even though they were fighting, there was also this background that kind of, you know, there were wars between, but at times there was sort of goodwill.
ですから、そのようにイスラエルとモアブの間にも対立があって争いもありましたけれども、でもこのような良いこともまたその歴史の中でありました。
But this description in this prophecy, it's a vivid description about how the people are going to flee from the Assyrian army. When it comes north, there was a king's highway that ran down through Moab, and the people are just going to be running.Away from this army as they're getting slaughtered as the army comes through.
この15章のところは、これは本当に、このモアブの人々がアッシリアが北からこう攻めてきて、まあ、国道と呼ばれるところをずっとモアブを全体を北からずっと攻めてくるわけですけれども、それに対して一生懸命逃げてるその様子が非常に鮮明に描かれています。
In fact, in verses 1 through 4, they mention towns, and I don't have that detail of the map, but if you look at a map, you could see that it just kind of follows. Those are all in northern Moab. Then in 5 through 8, that's in southern Moab. So it's kind of tracing them as they're just, the army's coming down, they're just pushing them. They're just running, fleeing from them. You know, you imagine refugees in the present. It's like that.
1節から4節まではモアブの北の方の地域の町々が書かれています。地図には全部は載っていませんけれども、北の方になっていて、そして5節から8節はこの南の方の町がの名前が出てきますけれども、いかに彼らがこのアシリアが北からずっと攻めてきて、そのために一生懸命逃げているかということが様子が分かります。
All the way to the brook of willows. That was the brook that formed the southern boundary between Edom and Moab. It just like they were chased all the way down into Edom.
そして、アラビム川まで下っていくわけですけれども、ここはもう本当にモアブの一番南のエドムとの境界線のところになります。
SoAr and Kir, it mentions these were fortified cities, you know, cities with big walls they made up. It said they were laid waste in a night. It's like one day they were just pushed through.
一節に出てくるアルと、そしてまたその次に出てくるキル、モアブ。ここは、要塞の町でしたけれども、でもこれが一夜にして滅び失せたとあります。
So there's this horrible picture, people screaming, you know, that's what we get there, they're crying out, the river, the streams are turning red with their blood, they're just being slaughtered as they
ですから、これはもう本当に恐ろしい情景がここに描かれているわけです。人々がもう助けを求めて叫んで逃げて、そしてもう水が本当に血に染まったということが書かれています。
Okay. And this continues into 16. Let's go 1 through 5.
はい。で、これが続いていきます。16章に入って1節から5節を読みします。子羊をこの国の支配者に送れ。セラからアラノを経てシオンの娘の山に。モアブの娘たちはアルノンの渡し場で逃げ惑う鳥、投げ出された巣のようになる。助言を与え、ことを決めよ。昼の最中にもあなたの影を夜のようにせよ。散らされたものをかくまい、逃れてくるものを渡すな。あなたの中にモアブの散らされたものを宿らせ、荒らす者から逃れてくる者の隠れ家となれ。虐げる者が死に、破壊も終わり、踏みつける者が地から消え失せるとき、一つの王座が恵みによって固く立てられ、裁きをなし、公正を求め、正義を速やかに行う者が、ダビデの天幕で真実を持ってそこに座る。
Now, this city, Selah, in verse 1, in Latin, that's translated Petra. You may have heard of that, and which means rock.
この一節に出てくるセラという地名ですけれども、これはラテン語で、ペトラという言葉になりまして、岩という意味があります。
今観
光客に人気の場所になってますね。ヨルダン のペトラというところです。
it was the capital of Edom and at that time, so the Moabites would flee there from the Assyrian invasion.
で、この当時はエドムというところの、まあ、首都になっていました。ですから、モアブの人たちはアシリアから逃げて、 そこまでこう下っていたということになります。
So in times past, Moab had been under the domination of Israel. They had sent them, you know, as part of their tribute, they would send lambs, you know, a certain amount, a certain payment they would send to the king of Israel.
過去にかつてモアブはですね、イスラエルに支配されていた時期があります。そしてその時に、モアブはイスラエルに対して貢ぎ物として子羊を捧げていました。
And the idea being that Moab should resume, you know, sending tribute to Jerusalem, and the idea is that they should, that by doing so they'd be submitting to God.
ですからここで再びですね、モアブにこのエルサレムに対してこの貢ぎ物を再開するようにということが書かれていますけれども、これはつまりは再び神に対して降伏しなさいというか神に捧げなさいという意味になります。
And verse 5, this is a promise pointing forward to Jesus.
そして16章の5節のところ、これは、イエスを指しています。
And again, it's like God is reaching out even to the Moabites and saying, and the message of the whole prophecy, all of these prophecies together, the central message is to the hearers, put your trust in God. He is the one to deliver you.
神は本当にこのモアブに対しても御手を差し伸べようとしてくださっていますし、実はこの予言全体がメッセージの中心は神に信頼を置くようにという、このメッセージを聞いた者たちが神に信頼を置くということを進めています。これがこの方が人々を救い出してくださる方だからです。
This is very characteristic of Isaiah. He always does this. He will put these glimpses of hopeRight in the, there's a message of judgment, you know, of this violence coming, and then there's this hope, and it's you see pictures of Jesus all the way through this.
イザヤはこの予言を通して常にこういうイザヤの特徴なんですけれども、裁きがあるということを伝えて、でも必ずそこには希望があるという、その希望も一緒に語っています。常にこのイエスに希望があるということがこう予言の中で垣間見れていきます。
Okay, now remember, this was a prophecy we were talking about. It hasn't happened yet. Okay, and he's talking, Moab hasn't been conquered by the Assyrians. This is their message, what's going to happen. And nowHe will talk about Moab and the pride, and you know, they were very content. They were a small nation, but they were proud of themselves.
これはイザヤが予言している時というのは、まだモアブがアッシリアに攻められているわけではありません。それがまだ起こっていない時にこれを予言をしているわけですけれども、次の箇所では今度はモアブがいかに高ぶっているかということを語っていきますが、モアブというのは当時も本当に小さな取るに足りない国でしたけれども、でも彼らはこう高ぶっていました。
All right, let's read 6 to 12. 6
節から12節を読みします。我々はモアブの高ぶりを聞いた。彼は実に高慢だ。その誇りと高ぶりとおごり、その自慢話は正しくない。それゆえモアブはモアブ自身のために泣きわめく、皆が泣きわめく。あなた方は打ちのめされて、キルハレセテの星ぶどうの菓子のために嘆く。ヘシュボンの畑もシブマのぶどうの木もしおれてしまった。国々の支配者たちがその房を打ったからだ。それらはヤゼルまで届き、アラノをさまよい、そのつるは伸びて海を越えた。それゆえ私はヤゼルのために、シブマのぶどうの木のために涙を流して泣く。ヘシュボンとエルアレ、私は私の涙であなたを潤す。あなたの夏の果物と刈り入れとを喜ぶ声が止んでしまったからだ。喜びと楽しみは果樹園から取り去られ、ぶどう畑の中では喜び歌うこともなく、大声で叫ぶこともない。酒舟で酒を踏む者ももう踏まない。私が喜びの声をやめさせたのだ。それゆえ私の腹綿はモアブのために、私の内臓はキルヘレスのために、盾ごとのようにわななく。モアブが高きところにもう出て身を疲れさせても、祈るためにその聖所に入っていってももう無駄だ。
The sin of Moab was pride.
モアブの罪というのはプライド、高ぶりです。
Even though they were pretty small, rather insignificant nation, but they were proud.
彼らは本当に小さな取るに足りない国でありましたけれども、でも高ぶっていました。
You know, pride is not something that only, you know, talented or very powerful people give into.
この高ぶりというのは何もすごくこう才能がある人とかあと力のある人だけに来るものではありません。
It's, you know, pride is really something we are all vulnerable to it.
プライド、高ぶりというのは本当に私たちすべてのものにとって弱さを覚える部分だと思います。
You know, pride, in the scripture says, you probably know Proverbs 16:18, it says, pride goes before destruction.
皆さんもよくご存知かもしれませんけれども、箴言の16章18節には、高ぶりはこう破滅に先立つとあります。
You know, pride will always, this is something I think we have to be convinced of.Pride will always lead to harm. There'll never be a case when it doesn't.
高ぶりというのは常にこれは何かしら傷をもたらすものです。そうじゃない場合というのは決してありません。
It may not seem like it. When we're in pride, we're sort of feeling off. You know, we may not feel that way, but someone's going to get hurt.
そういうふうに思えない。かもしれませんけれども、でも高ぶりによって誰かが傷ついています。
It may be a relationship.
もしかしたら関係が傷つくかもしれ
ません。Probably will be. It would be a situation. But something, it's going to come out.
状況が何か壊れるかもしれませんし、何か分かりませんけれども、その悪い結果というものがあります。
There's no exceptions.
もうそこに例外はありません。
And so the answer when we, you know, you find pride in our life, the answer is the Bible says humble yourself before God.
ですからこの高ぶりに対してどうしたらいいかというその答えは聖書の中ではへりくだりなさいと教えています。
And he'll lift you up.
神があなたを高めてくださいます。
Well, Isaiah is sorrowful for Moab.
イザヤは本当にこのモアブに対して嘆いていました。
Even though they're this proud nation, but he can see, he's got this vision, he can see the, hear the screams, he can probably hear the screams in his mind, he can see the blood and see the horror coming on these people who are just proud of themselves and, you know, they're probably thinking,
イザヤにはこの今モアブが高ぶっている状態になっていますけれども、やがてもう本当に泣き叫んで、血がもう至るところにあるその状態を見えていますから、もう本当に悲しんでいます。
But that's the heart of God. I mean, God looks at this world and actually, to some degree, everybody is proud.
それが実は神の心でもあります。神から見ると、この世のすべての人たちが、何らかの意味でやはり高ぶった心を持っている
状態です。
でも神は決してこの裁きを人にもたらすということを喜んでおられるわけではありません。
He says in Ezekiel, here's Ezekiel 33:11, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked would turn from his way and live.
エゼキエル書の33章の11節には、私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶと書かれています。
That's God's desire. God's desire is that people repent. You know, they turn from their wickedness.
それが神の願っておられることです。神の願いというのは人々が悔い改めて、そして悪いことから立ち返るということです。
He doesn't enjoy watching people suffer.
神は決して人が苦しんでいる姿を喜んで見ておられるわけではありません。
You know, it's just a fact. He warns against sin and sin. It's like, don't touch. You know, don't touch it. You'll get burned. People touch it, they get burned. Okay? Well, he doesn't change that. It's still the same. You're going to get burned if you touch the fire. But he doesn't rejoice when a person does get burned.
神は本当に警告を与えてくださいます。罪に対しての警告を与えて、それに触れるなと言ってくださいます。これに触れたら火傷をすると言われても、それでも触ってしまって実際に火傷をします。 で、それは警告を受けても受けなくても触れたら火傷するわけですけれども、神はその人が苦しんでいる姿を決して喜んで見ておられるわけではありません。
I just think of my kids, you know, we used to live in an old house and they just, we had this sick you fan heater and they just kind of, I said, don't get too close, you're going to get burned, you're going to, sure enough, they'd get burned.
まあ、鎌倉の前の家に住んでいた時は本当に冬はですね、寒くてこう石油ストーブにみんなでこう当たっていたわけですけれども、息子がまだ小さくてそのあんまりストーブにそんなに近づきすぎるなと、やけどするからと言ってもやっぱりやけどをしてしまうんですね。
But when they got burned, I didn't say, yeah, right, serves you right. You know, I was really hurt. I didn't want them to get hurt.
でも実際やけどしてしまうと、だから言ったことは正しかっただろうと責めるのではなくて、やっぱり彼が怪我をすることを私は悲しむわけです。
But God's heart is just an example. God's heart is so much kinder than our hearts.
神の心というのは私たちよりももっともっとよっぽど本当に優しい心です。
You know, we shouldn't be cheering on judgment.
私たちはですからこの裁きというものを喜んではいけません。
You know, like sometimes I watch these action movies and I've used this example before, but you know how they're all about the same.
まあよく前はアクション映画みたいなものを見ていたんですけれども、まあ何度も例えで出してるかもしれませんけれども、大体パターンは一緒ですね。
At the beginning, the evil guy, they always show him really evil and he gets you so mad and he does this stuff and you kind of, oh, I want to get him. And then,
最初にまず悪者が登場してきて、もう本当に散々悪いことをやっていくわけですね。でもこっちもうーっと見ている方もなってきます。
And that kind of builds and then right at the end the hero comes and you know, do, 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 you just, whatever, blows, and then the bad guy is destroyed and you're just like, yeah.
そしてこうその悪者が出てきたときに、最終的にヒーローがそこにやってきて、そして悪者をやっつけて、やっつけ終わるとよしと見てる方もなります。まあ、私はそういうふうに感じていたんですけれども
、
でもそれは神がこの世の人々に対して思っておられるような感情ではありません。
I want to read 1 Timothy 2, 1 through 4.
ちょっと一箇所、第一テモテの2章の1節から4節をお読みしたいと思います。
First of all, then I urge that supplication, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good, and it pleases and pleasing in the sight of God our Savior. And here's what I want to emphasize, verse 4, who desires all people to be saved and come to the knowledge of the truth.
第一テモテの2章の1節から4節。そこでまずはじめにこのことを勧めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。
OK, back here to Isaiah 16. Let's read 13 and 14.
はい、では、イザヤ書16章に戻って13節14節をお読みします。これが以前から主がモアブに対して語っておられた御言葉である。今や主は次のように告げられる。雇い人の年期のように3年のうちにモアブの栄光はそのおびただしい群衆とともに軽んじられ、残りの者もしばらくすれば力がなくなる。
So Isaiah puts his prophecy under a test. He said this would happen in 3 years.
イザヤはここで自分のこの予言の言葉をまあ試すようなことをしています。このことが3年のうちに起こると言っています。
He said, like the years of a hired worker. That means like a hired worker, he's got to work all. He's contracted for 3 years, he's going to work 3 years. But he's not going to work beyond 3 years, because once he's fulfilled his duty, then he's done.
雇い人の 年期のようにとありますけれども、この雇い人の年期というのは3年という契約があれば3年間は働くわけです。それ以上長く働くわけではありません。3年が終わればそれで終わりになります。
No longer, no shorter, is what he's saying.
長くそれ以上でもそれ以下でもありません。
And this was fulfilled in history. In 715 BC, King Sargon of Assyria had a major operation against the Arabians. Okay, they're further south. And so he just came right down through Moab, and all of this stuff happened. He was just destruction march right down through.
で、このことは実は紀元前715年に成就しますけれども、その時にアッシリアの、サルゴンという王がいました。で、このサルゴンという王が、アラビアに対してもう本当に大きな征服を行おうとして、そしてアラビアを攻めるためにずっとこのモアブを通って北から南の方に下ってさらに南のアラビアまで行こうとします。で、そのモアブを 通った時にこれらのこの予言のことが全て起こって、征服に次ぐ征服が起こってきました。
By the way, this is an example of why the Bible is so exceptional. So exceptional. It's so different from any other book.
ところでですね、この聖書がなぜこの他の書物とこんなに違うかということ。
There's no other book that can do this. These prophecies are exact, and you can put them against history, and it just proves that it's true.
他の書物ではここまで正確に先のことを語ることができません。聖書はこの語られていることがすべてこの歴史をと照らし合わせたときに証明していくことができます。
You know, sometimes I hear about these pop kind of prophets or whatever, New Age, or they write these books, or what's that, Nostradamus or something. You know, that was not pop, but I mean, they always have these predictions, and they're so general. They're so very, very general.
巷にはですね、たくさんなんかこう予言的な本というものが溢れていると思います。以前にもノストラダムスの予言とかありましたけれども、でもそういったものは非常にこう一般的だと思います。
You know, they would just like, they used to say, oh, this all, see, he pointed toward the, used to be the Kennedy assassination. They'd always say everything was the Kennedy assassination. You can just see it. I don't see it. And then after that, now they say 9/11. You know, and it's just stupid. If you compare it to the Bible, there's no comparison. Nothing comes close to the Bible when it comes to prophecy and accuracy of prophecy.
ケネディの暗殺
Start railing here.
ケネディの暗殺について、このことはケネディの暗殺について言ってるんだ、もういろんなものがそこにその当時言われたわけですけれども、でもよくよく見てみれば決してそういうふうに言ってるとは思えないし、また 9.11 のテロが起こった時にもいろんなものがこれを予言してたんだと言っても、結局後から見ると別にそこまで正確ではないということですね。
Yeah, okay. Just
合ってるかな?
Little. All right. Let's go. 17 is very short. We're just going to read the whole thing, 1 through 14, and then.
17章を1節から14節までお読みします。
Now we're talking now about Aram, which is up north, Syria, also called Syria, and Damascus is the main city of.
17章は今度はアラム、シリアとも呼ばれますけれども、アラム の, 首都ダマスコに対する宣告になります。
All right, let's read.
17章1節から14節。ダマスコに対する宣告。見よ、ダマスコは取り去られて町でなくなり廃墟となる。アラエルの町々は捨てられて家畜の群れのものとなり、群れはそこに伏すが、それを脅かす者もいなくなる。エフライムは要塞を失い、ダマスコは王国を失う。アラムの残りの者はイスラエル人の栄光のように扱われる。万軍の主の見告げ。その日、ヤコブの栄光は衰え、その肉の脂肪は痩せ細る。借り入れ人が立ち方を集め、その腕が方を借り入れる時のように、 レファイムの谷で落ち穂を拾う時のようになる。オリーブを打ち落とす時のように取り残された実がその中に残される。二つ三つの熟れた実が梢に、四つ五つが実りのある枝に残される。イスラエルの神主の見告げ。その日、人は自分を作られた方に目を向け、その目はイスラエルの聖なる方を見、自分の手で作った祭壇に目を向けず、自分の指で作ったもの、アシェラ像や香の台を見もしない。その日、堅固な町々は森の中の見捨てられたところのようになり、かつてイスラエル人によって捨てられた山の頂のようになり、そこは荒れ果てた地となる。あなたが救いの神を忘れて、あなたの力の岩を覚えていなかったからだ。それであなたは好ましい植木を植え、他国のブドウのつるを刺す。あなたが植えたものを育てるときに、朝あなたの種を花咲かせても、病と癒しがたい痛みの日にその刈り入れは逃げ失せる。ああ、多くの国々の民がざわめき、海のとどろきのようにざわめいている。ああ、国民の騒ぎ、大水の騒ぐように騒いでいる。国民は大水が騒ぐように騒いでいる。しかしそれを叱ると遠くへ逃げる。山の上で風に吹かれるもみ殻のよう、つむじ風の前で渦巻く塵のように彼らは吹き飛ばされる。夕暮れには見よ、突然の恐怖、夜明けの前に彼らはいなくなる。これこそ私たちから奪い取る者たちの分け前、私たちをかすめ奪う者たちの受ける割り当て。
So Damascus was the capital city up there was destroyed by the Assyrian army in 732 BC.
ダマスコは、アラムの、まあ、首都でしたけれども、ここは紀元前732年にアシリアによって滅ぼされました。
And then 10 years later, Israel was 722. That was Israel was brought into captivity.
でその10年後には、今度はイスラエルの首都も、捕囚として捉えられてしまいます。
Now remember, I at the beginning I kind of pointed this out. Way back in chapter 7, when this was all beginning, the whole issue was this attack.Of between the alliance between Assyria and Israel and Syria, they were going to attack Judah. That's the whole background to the prophecies that we've been studying.
この私たちが今学んでいるこれらの予言というのは、始まりがこの7章のところになります。7章で、イスラエルとアラムが同盟を結んでユダを攻めてくる、そういった背景のもとに、そこからスタートしてこの予言、さまざまな予言が語られています。
And this chapter is showing both this chapter deals with both Aram, Syria and Israel. Israel called Ephraim. Ephraim was the biggest tribe and it's sometimes used as a name for Israel.
そしてこの17章はこのシリアと、そしてまたイスラエルもにも及んでこの予言が語られています。エフライムと出てきますけれども、このエフライムというのは十二部族の中の一番大きな部族になっていて、イスラエルのこと、北イスラエルのことを指しています。
I remember, just as a note, Isaiah is in Judah, okay? Judah is south of Israel. Israel had been divided into Judah and Israel, so...
イザヤは、ちなみにイザヤはこの時南のユダというところにいます。イスラエルは北と南に分かれてしまっていて、北のイスラエルと南のユダと分かれています。
Well, anyway, in verse 7, he says, In that day, man will look to his maker, and his eyes will look on the Holy One of Israel. He will not look to the altars, the work of his hands, and he will not look on what his fingers have made.
7節、8節には、その日人は自分を作られた方に目を向け、その目はイスラエルの聖なる方を見、自分の手で作った祭壇に目を向けず、自分の指で作ったもの、アシェラ像や香の台を見もしないとあります。
They had forgotten God, who was their refuge, and had turned to idols. And consequently, you know, God said He's going to purge them of that idolatry.
彼らは、実はこの自分たちの、隠れ場である、避けどころである神を忘れてしまって、そして偶像に向いていました。でもそれを神が、彼らを清めてくださるということです。
And again, I mentioned the central theme in all of these prophecies is trusting in God.
そしてこれらの予言の、本当に中心のテーマというのは何度も言いますが、神を信頼するということです。
Because you know, if you don't trust in God, you're going to trust in something or someone else when you get into trouble.
もし神を信じていなければ、それはつまり他の何か、もしくは他の誰かを信頼しているということになります。そして何か問題が起こってきます。
You know, we're looking at these nations around Israel, and as we go through these prophecies, we realize they're motivated by fear. Most of them are doing what they're doing, they're reacting.
このイスラエルの周りにさまざまな国が彼らを脅かしていて、そして彼らはその恐れによっていろいろとそれに反応して行動していました。
And when the pressure was on, they turned to their idols, or they would turn to another, try to make an alliance together with another country.
何かそういったプレッシャーが来た時に、さまざまな偶像に頼ってみたり、また他の国々と同盟を結んでみたり。
But their mistake is that they didn't turn to God when the pressure was on.
でも彼らがしなかったこと、彼らの過ちというのは、神、そういった時にプレッシャーが来た時に神に目を向けることができなかったということです。
They looked around them, but they didn't look up.
周りを散々見回していましたけれども、上を見ることができませんでした。
You know, we live in a world, the world is not that much different.Today than it was in those days.
私たちが今生きているこの世というのは、この当時とは随分違っていると思いますが。
The map is the map of our lives. Our lives are not that much different. The map looks different.
私たちの、地図そのものは違うかもしれませんけど、私たちの霊的な地図というのはそんなに変わらないんじゃないかと思います。
I mean, we can look, I'm kind of making this personal, but if you look around your life, if you look this way or that way, you know, on your own personal map, so to speak, there may be different things you look at, you know, and you may look around and see conflict.
個人的なこう地図に例えてこう考えてみると、自分の周りを見たときに、さまざまないろんな問題がこっちにもこっちにもあって、それがこう対立して、いたり争っていたりすることがあるのではないかと思います。
You know, this area of your life, you think, oh, the job, okay, I got to do this, I got to make this, but then over here, well, these people are expecting that, or my family, I got to, you know, and there's, you may look at all these different areas, and it may seem conflicting, it may feel like the pressure is on.
こっちにはもう仕事があって、これをやらなければいけないとか、こっちはこの人たちがこういうことを期待している、ここにも家族がいて、この家族をに期待に応えなければとか、いろんな周りを見たときに、いろんなエリアでさまざまなことが起こっていて、それがそれぞれが対立しています。
And when we feel the pressures of life, one temptation is to try to work it out. Okay, I'm gonna, you know, make alliances, so to speak, or this, you know, try and well, I'll, you know, I'll get.You know, how does this guy think about me? I'll get a good friendship here. You know, try to manipulate and get life to work for you, and that just doesn't work.
そしてさまざまなプレッシャーが来るときに、なんとかこう自分の力でそれを解決しようとして、例えばどこかと同盟を結ぶような形でですね、例えばこの人にこうよく思われるためにこういうことをしておこうとか、こう。いろんな人をちょっとこうごまかすというか、そういったことをしながら、なんとか関係をよくしていこうと一生懸命自分で努力をしてしまう。
Because often what happens is every decision is made motivated by some sort of fear.
でもそれがなかなかうまくいきません。なぜならば、そういった時に行うこの決断というのは、大抵の場合恐れが動機となっているからです。そしてできるだけその脅威をできる限り減らそうと、そういった動機で何かを決断していくからです。
But the Lord's desire for us is to have lives motivated by love.
でも主が私たちに望んでおられるのは、 この私たちの行動の動機となるものが愛であってほしいと願っております
。 love. You know, we love because he first loved us.
そしてそれはまず主の愛からスタートします。神がまず初めに私たちを愛してくださいました。
So the most important thing is that we look up. You know, just like in the same message that Isaiah has given them is up for us to trust in the Lord.
ですから最初にまず私たちがしなければいけないのは目を上に上げるということです。このイザヤが人々に語っていたそのメッセージにあったように私たちもまたまず神に信頼を置くということです。
Because no matter what things look like around you, it may look like stress, it may look like conflict, or how can I figure this out? You don't need to figure it out. The biggest you need you have is to trust in the Lord, to look up.
周りを見るときには本当にさまざまな対立があったりいろんなストレスやプレッシャーがありますけれどもそれをどうやって解決していこうかと考える必要はありません。まずは主を見上げるということです。
And the Lord's promises to us is seek first the kingdom, seek me first, I'll take care of the rest.
神の約束はまず第一に神の国とその義を求めなさいというものです。そうすれば私が何とかするからと主はおっしゃいます。
Trust me, he's saying.
私を信じなさいと神は言われます。
and he will. He'll take care of you.
そして確かに主が残りをすべて主が対処してくださいます。
that's one way we can apply this, these scriptures today.
はい、
Let's pray.
ではお祈りします。
Lord, that is our desire. I know that each one of us, we all want to live lives where we trust in you.
主よ、私たちは皆あなたに信頼を置いて歩んでいきたいと願っています。それが私たちの願いです。
But I know that sometimes we blow it. We try to, we get kind of freaked out, stressed out, and we try to work things out, and we end up just being frantic.
けれども、時にはそれができずに、恐れやまたさまざまなプレッシャーの中で、私たちは何とか自分で何とかしなければいけないと、パニックになってしまうことがあります。
And so I pray, Lord, once again, help us to lift our eyes up, help us to see you and just focus on you.
主よ、どうぞ私たちがあなたを見上げることができるように、私たちの目があなたに焦点を置くことができるように助けてください。
And just to be solid on those basic things like your love for us.
そして本当に基礎的な約束に固く立つことができますように、あなたが私たちを愛してくださっていること。
And we trust you, Lord. We give you the burdens, the cares.
そして私たちはあなたを信頼し、負っている重荷をあなたにお委ねします。
And know that you care for us.
あなたが私たちのことを気にかけてくださっていることを知っているからです。
That's what your word says. Cast your cares upon the Lord because he cares for you.
あなたは重荷を私に預けなさいと言ってくださいます。私があなた方のことを心配しているからと言って今くださいます。
You said, be anxious for nothing.
恐れるなと言われます。
It sounds too good to be true.
本当に、
It sounds so good.
素晴らしすぎて、
Almost hard to believe.
信じられないような言葉ですけれども。
But you've also said that by prayer and supplication, we just present our request to you.
今あなたは本当に私たちにその願いをあなたに持っていくことを求めておられます。
And so, Lord, I pray that we would just our trust in you would grow.And grow.
どうかあなたが私たちを主にあって成長させてくださいますようにそのことを信じます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。